それでは今しばらく、神様のメッセージである聖書の言葉に心を留めましょう。今日からですね、先ほど申し上げた通り受難週が始まります。今日の日曜日をパームサンデー、あるいは白の日曜日というふうに言ったりします。これは今日見るところですけれども、イエス様がエルサレムに入っていった日曜日を指しています。そして私たちは今週から復活というシリーズで3週にわたって神様のメッセージを聞きたいと思っています。復活です。イエス様が死からよみがえった、そのことによって私たちは救われる。あなたの現状がどうであれ、あなたの悩みが何であれ、死を打ち破って復活して生きておられるイエス様にとってそれらは問題ではない。今日も生きておられるイエス様が私たちと共に生きてくださる、その復活のメッセージをですね、3週にわたって聞きたいと思います。どうぞ期待をしてください。今週から復活シリーズを聞いていきます。さて、今日の読んでいただいた聖書の出来事を、ストーリーをですね、確認をしていきたいと思います。まず一節から。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは2人の弟子を使いに出したというところから始まります。これまでイエス様と弟子たちは長い旅をしてきたんです。そしてついに最終目的地であるイスラエルの首都エルサレムにやってきました。エルサレムは今でもあるんですよ。エルサレムには神殿があって、パリサイ人律法学者というイエス様と敵対した人たちが大勢住んでいました。そしてこの町でイエス様は十字架にかけられます。2節、イエスは言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。イエス様がここでロバを連れてきなさいと命令をします。そして3節、もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。今日のキーワードはこのセリフです。主がお入り用なのです。そして弟子たちはですね、イエス様の言う通りに出かけていきます。それが4節と5節。4節、そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が1匹つないであったので、それをほどいた。5節、するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。人に呼び止められてしまうんですね。そして6節と7節、弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれた。7節、そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。イエス様はロバの子の背中に乗ります。そして8節から10節は、ロバの子の背中に乗ったイエス様がエルサレムに入っていく時の描写です。8節、すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。9節、そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。10節、祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ホサナ、糸高きところに。この時に人々がシュロの木の枝を持ってイエス様を迎えましたので、今日がシュロの日曜日、パームサンデーと呼ばれるようになりました。ストーリーはこれだけなんです。ここからいくつか掘り下げて考えていきます。まずエルサレムという地名に注目をしたいと思います。一節の初めに、さて彼らがエルサレムの近くに来てというところから この聖書箇所は始まるんです。イエス様は長い旅をして今エルサレムにようやくやってきた。聖書を読むときに大切なことは、地名はそれぞれ何らかのイメージを持っているということです。そもそも全ての土地が何らかのイメージを持っています。札幌、いいイメージなんですね。私は雪景色の美しさ、広大な北の大地、住んでる人がみんなおおらかそう。ちなみに私大学時代に札幌に6年間住みましたけど、全員が全員おおらかな人というわけではない。京都、そう聞くとまた別のイメージが広がります。美しい紅葉、着物、お寺。沖縄、これもまた別のイメージです。青い空と海がパッとこう広がってきます。鳥取、砂丘が私は最初に思い浮かびます。福岡、ラーメンですね。これキリがないんですね。で、言いたいことはですね、全ての土地は何らかのイメージを持っているということで、福音書でエルサレムというときに思い浮かべてほしいイメージがあるんですよ。この聖書を書いたマルコはそういうことを想定して書いてるんです。エルサレムと聞くと思い浮かぶイメージは、それは人が多い都会だということであり、神殿があるということであり、何より重要なイメージはイエスの受難の場所、イエス様の十字架と復活の場所、それがエルサレムだということです。そのエルサレムにイエス様はついに入っていった。これは受難の始まりであり、イエス様が十字架と復活をこれから成し遂げていくんだということであります。さて、今週から始まるのは復活シリーズですね。ちなんで、一つ関連する聖書の箇所を開いてみたいと思います。マルコの福音書には後で戻ってきますので、マルコの福音書の11章のところに、教会の備え付けの聖書は便利で紐がしおりがついてますので、この紐をマルコの福音書の11章に挟んでいただいて、後で戻ってきますから、第一ペテロの1章の3節を開いてみましょう。新約聖書の452ページ、ペテロの手紙第1の1章の3節。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。第一ペテロの1章の3節、皆さんで一緒にお読みしたいと思います。ペテロの手紙第1章の3節3、はい、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。アメン。ありがとうございます。とっても素晴らしい御言葉ですね。これは復活について書いてるんです。この3節の、5行あるんだけど、その真ん中の行にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによってってあります。イエス様が復活したことによってで、私たちを新しく生まれさせて生ける望み、希望を、私たちが希望を持つようにしてくださいました。イエス様の復活によって希望がもたらされた、復活がもたらされ、福音がもたらされたというふうに書いてあるんです。この教会の修法には大変なサービス、なんてすごいサービスなんだと感心しましたけど、この教会の修法にはメッセージの要約が毎週書いてあるんですね。これ読めば 礼拝に来なくてもいいじゃないかと思いましたけど、まあ、そういう目的じゃないんでしょう。これ後でね振り返るためだと思うんですけど、これ最初に見た時に正直言ってプレッシャーが、これを毎週作っていくのは私なのかっていうプレッシャーを感じましたけれども、礼拝のメッセージの要約を見てください。でそこにですね、今週から空欄を作ってみました。これはちょっと新しい試みで、まあ、より面白く聞いてもらうためでですね、好評を博することを期待してますけど、皆さんの居眠りを防止するためじゃないですよ。空欄を作ってみました。これを、埋めながら聞いたら興味深く聞けるんじゃないかなと思ったんです。ここにですね、復活の意味意義はいろいろあるが、最も重要なことは何々ということであるというふうに書きました。これを埋めていただきたいんですね。復活に意義意味はいろいろあるけれども、最も大切な意義は何だろうか。復活には意味意義がいくつかあります。一つには神様は奇跡を起こせる方なんだというのも復活の意義だと思います。神様に不可能なことは何もないんです。神様は奇跡を起こせるんです。それから神様は約束を守られる方だっていうのもそうだと思います。旧約聖書に復活は予言されてますので、神様は約束を守ってくださった、神様は約束を守られるけれども、復活の意義で最も重要なことは、イエス・キリストは今日も生きておられるということです。神は今日も生きておられる。私たちの神様は死んだ神様ではなくて、2000年前の神、過去の神ではなくて、現在今日生きておられる。イエス様は復活してよみがえって、今日も私と共に生きてくださる。イエス様は生きておられて、今日も私の体と心と人生に生きて働いてくださる。聖書の中だけの話じゃない、過去の話じゃない、今現在神様は生きていらっしゃるんだ。神は生きておられる。これが復活のメッセージなんです。キリスト教信仰は、信じたら御利益があって人生すべてイージーになって、悩みや困難がなくなります、すっかりなくなりますというふうには教えません。それは真理ではないからです。人生に困難はあります。しかしキリスト教信仰はこう言うんです。どんな困難があったとしても、どんな悩みがあったとしても、私を愛している神様が今日も生きておられる。今日も神は私と共に歩んでくださる。私がどんな課題につまずいたとしても、復活のイエスが、生きておられるイエスが私に生きる力を与えてくださる。これが福音なんです。これが教会が宣教すべき復活のメッセージなんです。ペテロの手紙第1の1章の3節が語っているのはそういうことです。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。これはもう強い言葉で書いてあるんです。日本語で言ったらもう万歳、神様万歳。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、イエス・キリストが復活したことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望み希望を持つようにしてくださいました。さあもう一度マルコに戻っていきましょう。マルコの福音書の11章を今日は聞いています。マルコの福音書11章の2節と3節、イエスは言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。イエス様はここでロバの子の背中に乗ってエルサレムに入っていきました。 聖書に出てくる動物の中でかっこいい動物は他にもたくさんいるのに、馬とかライオンとか、ライオンには乗らないかとは思いますけれども、けれども馬には乗るでしょう。けれどもあえてイエス様は老婆を用いたんです。なぜならそれは一つには旧約聖書に救い主は老婆に乗るって書いてあるからですね。あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り柔和で老婆に乗られる。これ後で確認していただきたいんですけど、ゼカリア書の9章の9節ですね。ゼカリア9章の9節にしっかりと救い主は老婆に乗るって書いてある。イエス様はこの言葉を意識してご自分は老婆に乗る必要があるとお考えになった。3節に主がお入り用なのですとあります。これが今日の中心です。イエス様は老婆を求めました。イエス様が老婆のような一見あまり役に立たない、あるいはかっこよくない見栄えのしない動物を用いたっていうのは私たちにとって励ましです。それと同じように神様が小さいこの私をも用いてくださる、その原則がここにあるわけです。イエス様の十字架と復活という大きな出来事はなんと小さな老婆の子が用いられて実現しているんです。神様は偉大なご自分の計画を成し遂げるために小さなものを使ってくださったんです。今日のタイトルは主がお入り用なのですとしました。神がこの言葉の通り今朝私たち一人一人に語っています。ここにいる全員に神様は語っています。主がお入り用なのです。十字架と復活のイエス様がこの私を必要だと言い神様のお役に立つように用いてくださる、私たちの人生を通して神の栄光を表してくださる。この2節にですね、まだ誰も乗ったことのない老婆の子っていう言葉がありますでしょ。まだ誰も乗ったことがないという老婆の子ですから、この老婆はまだ小さいんです、幼いんです。そして経験も実績もありません。しかしイエス様はそんな老婆の子を必要だと考えた。自分が小さいものであるように感じるとき、経験不足、いろんな意味で未熟に感じるとき、自分が他の人に対して引け目を感じるようなとき、そんなときこそイエス様がこの老婆を、誰も乗ったことのない小さな老婆の子を選んでその背中に乗ってエルサレムに入っていったということを思い出しましょう。主がお入り用なのです。神様が必要だと言ってくださる、なんて嬉しいことだろうと思います。今日の週報を見ていただくともう一つ空欄を作りました。同じように神様は私たち一人一人を必要としてくださるというところの下に空欄を作りました。同じように神様はこの空欄には南大沢チャペルが入ります。この教会の名前、神様は南大沢チャペルを必要としてくださる。南大沢チャペルは主がお入り用なのです。神様は17年前にどうしてもこの場所に教会が必要だ、そう言って福音を述べ伝えるために教会を建ててくださった。それから17年が経ちました。今神様が再び大きく語っています。これからも南大沢チャペルが私の計画にはどうしても必要だ、あなたたちにはまだわからないかもしれないが、あなたたちの未だ出会っていない人たちも含めてこの町この地域 この近隣の町々、東京中、日本の国全体、そして世界中に福音を語るために、どうしても私の計画には南大沢チャペルが必要なんだ。そう神様はこの牧師を交代するという新しいシーズンに私たちに力強く語っています。南大沢チャペルはこれからも必要なんです。神の目に必要なんです。神様は私たち一人一人の人生を、そしてこの教会を必要としてくださるんです。最後に一つの証を紹介して今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。中国に江蘇省という場所があります。中国のですね、大きな国の東海岸、一番東の海岸沿いの地域ですね。この江蘇省というところは中国の中でクリスチャンの数が少ない地域です。ある時ある青年たちのグループが江蘇省の中のある町に行ってイエス様を述べ伝えなさい、イエス様が十字架にかかってくださってあなたの罪を許してくださって、そればかりではなくイエス様は復活して今も生きておられる、そのメッセージを伝えなさいというふうに神様から語られました。そしてその神様の召しに従って十数名の若者がその町に行ってイエス様を伝え始めました。すると不思議なようにたくさんの人々が信じてクリスチャンになっていったんです。その町が変わっていったんです。多くの人が救われ人生に希望を見出していったんです。ところがそのことを面白くないと思った人が一人いました。その町にはギャングがいて、そのギャングの集団のボスが面白くないと思ったんですね。というのは部下がクリスチャンになってギャング団を離れていく、あるいはクリスチャンになると麻薬の密売とか、まあ、そういう悪い仕事を突然辞めると言い出す、もうあなたとは仕事をしない、そして自分の仲間がどんどん、そして仕事がどんどん減っていくわけです。どうしてなんだ聞いてみると、最近クリスチャンのグループがやってきてあそこで神様を伝えているらしいですよ、そしてイエス様を信じたやつはみんな親分から離れていくんです。もうそれを聞いたボスはですね、もうカッカ来て頭に来て伝道している若者たちのところに行って脅したんです。今度お前たちが伝道しているのを見たらただじゃおかないぞ。もちろん若者たちはギャングの脅しに怯えました。もう怖くなったんです、ブルブル震えて。しかし彼らは祈りました。信仰に固く立って神様に向かって、語りました。神様、あなたがもういい、あなたがこの町を出て行っていいというまでは私たちはなんとかあなたの助けをいただいてここで福音を語り続けます。彼らは勇気を出してそう言ってまた福音を語り始めたんです。イエス様が生きておられますよということを、礼拝で語り続けたんです。そうするとまたクリスチャンになる人がたくさん起こされていきました。するとある時、後で気がついたことだそうですけれども、あのギャング団のボスの奥さんが礼拝に来ていたんだそうです。そして礼拝に何度か来るうちに福音を聞き続けていくうちにイエス様を信じてその奥さんがクリスチャンになりました。しばらく時が経ってあのギャング団のボスがやってきました。おいお前たち、俺の妻になんてことをしたんだ。もうみんなブルブル震えるわけです。するとボスはこう言いました。お前たちは俺の妻に何を吹き込んだんだ、妻がすっかり変わってしまったじゃないか。その奥さんは時々怒鳴ったり物を投げたり、そのボスに当たり散らす人だったそうですね。そのボスには唯一怖い人がいて、それは奥さんだったっていう。でもそういうことがすっかりクリスチャンになって亡くなっていっておとなしくなった。そして夫である自分に対しても親切で優しい女性に変わっていった。それどころか口を開くとイエス様というやつの話をするようになった。俺にもその妻を変えてしまった イエス様というのは何のことか、誰のことか教えてくれないか。それで若者たちはイエス様について、そしてイエス様が生きておられるということについてボスにも伝えました。それが今から3年前のことだそうです。今年になってからこの証を聞いた人が、その町はどうなったんだろうと思ってその町を訪ねました。あのボスはどうなったと思いますか？クリスチャンになって今熱心に教会の礼拝で奉仕をしているそうです。福音を伝えているそうです。奥さんも子供たちもみんなイエス様を伝える人になっています。そしてもう200人ぐらいの集まりになっているんだそうです。この最初に町に行って伝道した若者たち、か弱い、大きなことができそうには見えなかったこの若者たち、この人たちはロバの子だと思います。神様はそんなロバの子たちを用いてくださった。そしてこの変えられたボスもいわばロバの子だと思います。こんな人がという人でも、このボスの奥さんもロバの子だと思います。こんな人がという人でも神様は用いることができます。中国でも日本でもどこでもイエス・キリストの福音が語られるところでは、イエス・キリストが今も生きておられる、その復活のメッセージが語られるところでは、同じような素敵な出来事が起きています。主がお入り用なのです。主はロバの子を用いられたように、この私を、そしてこの教会を必要としてくださいます。主がお入り用なのです。復活してよみがえって生きておられるイエス様をお伝えするために、この私が必要とされている。それはなんと嬉しいことでしょうか。この受難週、その恵みをお一人お一人が覚えて歩まれるように願っています。一言祝福をお祈りいたします。主がお入り用なのです。愛する神様、ありがとうございます。イエス様が十字架にかかって私の罪を許してくださった。そしてイエス様は死からよみがえって復活して今も生きておられる。イエス様、あなたは死んだ神ではなくて、過去の神ではなくて、今日も生きておられて私と共に歩んでくださる。私の体と心と人生にどんな課題があっても生きて働いてくださる、豊かな恵みを注いでくださる、そういう神様であることを、生きておられる神様であることをありがとうございます。そしてロバの子のような、役に立たないと思えるこの私をも、あなたが尊く用いてくださって、復活したイエス様をお運びするご用に就かせてくださる、その恵みをありがとうございます。お一人お一人があなたに選ばれた尊いロバの子です。お一人お一人が神様の祝福を豊かに受け継ぐ器です。そしてこの教会も神様に選ばれて豊かに用いられようとしているロバの子です。そのあなたの身思い、あなたのご計画に感謝をします。どうぞあなたがこの教会を通して、お一人お一人の人生を通して、あなたの素晴らしいそのお約束を成し遂げてください。感謝をして信じ委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。